泣いてるのかって、血とげが怖いからです。19、血とげ怖いよ。自分でやっといてなんだけど怖いよ。そしてアニメが今週終わってしまうからです。うわー、だからかな、今日鼻が止まらないのかな。わかんないけど、なんか飛んでんのかな、遅めの花粉なのかな。わかんないけど、そう、でもまあまた後でいろいろアニメのお話もしますけど、チトゲとラク仲直り一応19話でできたので、最終回どうなるのか楽しみでもありますね。というところで、まずは嘘つきのメールをご紹介していきましょう。まず1つ目はこの方、群馬県にお住まいのマリカ大好き高谷様よりいただきました。遠山さん、こんにちは。こんにちは。前回感想のコーナーに応募したけど、選ばれなかったってことかな。リベンジしたいです。お、和製英語来ましたね。今回遠山さんがついた嘘は、ニセ恋カードの中に遠山さんのサイン付きカードが入ってなかったではないでしょうか。入っていないなんてさすがにないんじゃないかと思いました。どうでしょうか。ブッブーブッブグブー、なんか久しぶりにいた気がします。そこじゃないですよ。それにそれに、買ったら必ず入ってるっていうわけでもありませんからね。たまたま、買ったのが入ってなかったっていう感じだったんだと思います。じゃあ2通目いきましょうか。東京都にお住まいの小崎ちゃんが好きすぎるが最近チトゲもいいし、間を取って遠山さんにしよう様よりいただきました。これ間取ってんのかな、わかんないけど、どうもありがとう。今回の嘘つきの答えは、水飴のことをリンゴ飴だというところじゃないでしょうか。当てたら嬉しいです。あと僕は小野寺のタペストリーが欲しいです。まあだいたいこういうのは当たらないってわかっているんですけど、ダメ元で送ってみました。当たることをハラハラドキドキしながら待ち望んでいます。 ごめん、ブブブー、ごめんね。すごい小野寺のタペストリー欲しいって言ってくれたのに、でも最近チトゲもいいしって言ってくれてるのに、やっぱタペストリーは小野寺がいいんだ。違いますよ。勘違いしてたんです。遠山ちゃんと22年間。リンゴは、あ、どっちだっけ、ん、リンゴは、ん、わかんなくなった、ほらわかんなくなっちゃった。あんなわかりやすい嘘ついたのに、みんなまだわかんないの。もう、広島県にお住まいのおこたったおこだ様よりいただきました。クリアファイルタペストリー欲しいよ。そのまま書いてくれてますね。さて今回の嘘つきについて、サービス問題ありがとうございます、かっこわら。今回の嘘つきは単刀直入に言うと、エンディングで言っていたお相手は一条楽役の遠山直でしたというところです。いつものに比べてあまりにも簡単すぎて、って声が自然に出てしまうほどでした。わかりやすいように最後までお聞き逃しのないようにと前振りもバッチリしていてくれたので、今回は正答率 100% も夢じゃないのでは、ニヤニヤとのことでした。ピーポーピーポー大正解。ふねえ、ほらわかりやすいでしょ。ちなみに、このおこたったおこたさん、正解者の中で一番乗りに、メールを送ってきてくださった方です。ねえ、ほんと聞いてすぐ送ってきてくださったんですね。どうもありがとう。まあ、わかりやすく嘘をついたつもりなのですが、意外と間違っている人多かったですよ。びっくり。あと、残念ながら住所がない人もたくさんいて、正答率は、まあそこそこ。高かったんですけども、言うてもね、でも住所が書いてないからプレゼントを差し上げることができないんです。バカバカバカバカね。え、まあでもそんなこんなではありましたけど、今このラジオの収録の時点ですでに正解者200人ということで、続々と正解者が、来てますね。はい、あ、正確には217通だそうです。細かい、さすが。 まあね、そうは言いつつ、こんだけたくさんの方いらっしゃるんですけど、前回のラジオで私、締め切り日言ってなかったので、この今放送されている回が更新されるまでを締め切りにしたいと思います。ちゅうことは、今現在ですね。今お聞きいただいている今現在、もう締め切りです。カンカンカンカンカン！金曜日の夕方か、まあ、夜ぐらいですかね。日記と更新されていると思うんで。その時点で締め切りということにさせていただきました。まだちょっとこの収録時点では当選者の発表できないので、次の収録の時にこう、抽選で選びたいと思います。さっきの怠ったおこたさんも含めて、ザザガザガザガザガザガザガって混ぜて、3人の方を選びたいなと思っております。楽しみですね。それでは今日もニセ恋ラジオ元気に参りましょう。ニセ恋ラジオ。一週間ぶりでございます。桐崎ひとげを演じております遠山奈緒です。ニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品です。皆さん、ジャンプ読みましたかもうね、読んでくださっている方はお気づきの通り、あの情報が盛りだくさんでございます。遠山的にはこれですよ。やっぱり辛坊監督と私遠山の対談が3ページにわたり載っております。すごいでしょ、すごいでしょ、すごい。あのドキドキの対談の模様は後で詳しくお話ししたいと思っておりますよ。それからですね、連載の方にもまたちょっと新キャラですかね、ちょっと登場してますけども、ちょっと皆さんも読んでみてくださいね。今週も面白かったですよ。そしてですね、他にもジャンプにいろいろと嬉しいニュースが載っていました。まず一つ目、10月発売のコミックス14巻になんと OVA が同梱されます。やったー。こちら豪華封入特典付きの限定版です。表紙も通常版と2種類になります。すごいですね。収録されるエピソードは原作で大好評だったエピソード2話をアニメ化したいと思います。7巻の58話から紛失というルリちゃんのお話、それから8巻の64話ミコさんというお話、来週でひとまずテレビアニメは最終回ですけど、楽しみにしていてください。でしかもこれまだまだありまして、封入特典気になりますね。こちらスペシャル小冊子4ページバイシュシュガルツニセ恋新規 PR カード1枚、2015年ミニカレンダーカード、そしてニセ恋マジコレっていうゲームアプリ、限定コスチューム入手コードとね、いろいろついて、なんとお買い得3,400円よ。まあね、今畳みかけるように情報を言いましたんで、いろいろうわなんか覚えきれないぞって思ったかもしれない、そこのあなた、とにかくてんこ盛り、とにかくてんこ盛りということだけ覚えていただき、発売される10月を楽しみにしていただければなと思います。まだ終わらない。さらにプレイステーションビータでゲーム化が決定決定。ふー、コナミデジタルエンターテインメントよりこの冬発売予定です。このゲームもちょっとすごいんですよ。ちょっとこの情報もこのラジオで小出しにしていきましょう。ぜひね、収録のエピソードなんかも交えて、はい、もうね、ゲームの収録は終わってるんですそうなんです。まだね、やってる方いらっしゃるんですけど、遠山に関しては終わりましたんで、こちらの話もね、徐々に小出しにしていきたいなと思っております。ゲームの詳しい内容は今後の週刊少年ジャンプでチェックしてください。ちなみにちょっと話題にも今さっき出ましたゲームアプリニセ恋マジコレでは、皆さんお待ちかねの立花マリカがついに参戦の予定です。ますます楽しみが増えていきます。ニセ恋目を離さずに、楽しんでいただければなと思います。それではニセ恋ラジオスタート。遠山奈緒がお届けしまべた なんじゃってなんじゃって遠山奈央がお届けしています、ニセ恋ラジオ。ここでは感想と普通歌のコーナーにいただいたメールを紹介していきます。作家さん、その首かしげないでください。いつものことじゃないですかね。はい、まあいつものことじゃいけないんですが、そうそう、さっきお話ししていた辛坊総監督との、座談会についてお話ししたいと思いますね。3ページにもわたってすごいモリモリで、特集してくださっていますけど、しかもそのこのアニコイっていうコーナーでね特集していただいてるんですけども、出張版ということでタイトルが遠山になってます。私タイトルになっちゃいました。4文字の名字でよかった。このね座談会はですね、ちょっと前になるんですかね、まだアフレコをやっていた時に夜の8時ぐらいに、座談会がまず取材がスタートしまして、正味4時間くらいですかね。普通だと取材ってどこか会議室だったりなんかでやるんですけど、今回の座談会は居酒屋さんでやったんですよ。なんでかっていうと、辛坊総監督は何でもとてもシャイな方ということで、お酒をこうちょっと飲みながらの方がいろいろお話ししてくださるっていう方だそうなので、じゃあ私もお付き合いしてって、まあ私はね飲まなくても喋れるんでまあご飯食べながらだったんですけど、4時間くらいずっとこうテープをボイスレコーダーを取材の方が回しながら、たまいのない話もいろいろしながらですね、必要なところをこうピックアップして記事にしますっていうことだったんで、本当にいろいろお話ししてたんですけど、なんか遠山緊張してご飯の味をあんまり覚えてないんですけど、でもすごく美味しかったっていうことだけはよく覚えていて、一番最後に食べた焼きリンゴ、これがとってもとっても美味しかったです。焼きリンゴって私食べたの初めてじゃないかな。パイとかに入ってるようなそういうリンゴは食べたことあるんですよ、焼いてあるやつ。でも焼きリンゴだけドーンって出されていただきますって食べるのは多分22年間の中で初めて。でもねこれがすごく美味しかった。ギュワーってしてあったかくて、すごく味も濃厚でね美味しかったですよね。でなんかこう出来上がった記事を私も読んでみたんですけど、全然たわいのない話をしてたので、私の卒論の話とか大学の卒業論文の話とかが載ってたりして、あそこ記事にするんだと思ってびっくりもしましたけどもね。ニセ恋の話から、私自身の話やら、いろいろお話ししているので、こちらねぜひ読んでみてください。昨日なんかも全然話変わりますけど、キャラクターラジオ収録したりしてました。多分これゲストキャラさんはまだ内緒ですかね、言っていいですか。ルリちゃんと一緒にやらせてもらったんですけど、この二人で会話をするというか絡むっていうのはアニメ本編では案外なかった組み合わせだと思うんですよ。だからこう中の人同士でこう話をしながら、なんかこの二人で喋るのすごく新鮮な感じがするね、どんな感じになるんだろうねって言いながら収録してたんですけど皆さんからのねお便りとか、もう台本が面白くって、二人でもうキラキラキラキラ笑いながら収録してました。あとはこうメールを読んでいるっていうテンションを表現するために、富山さんすいません、マイク前でちょっと台本をペラペラこうやってしてもらっていいですかって言われて、そうなんです、そういう収録したんですよ。なんか珍しいですよね。普段はそのアフレコとかだと絶対ノイズを立てちゃいけないっていう、もう声優の中でのタブーがありますんで、マイク前でペーパーノイズを立てるなんて最もタブーですよ。だから本当にやっていいですか、本当にやっていいんですかみたいな感じですごいねざわざわしながらやったりとか、あとはこう台本上に噛んだらこういう風に読み進めましょうみたいな、もし私が噛んだらちょっと2人でアドリブでちょっとお話作りましょうみたいな、セリフ作りましょうみたいな、そういう臨場感もものすごくあるキャラクターラジオになっております。4巻につくやつらしいんで、じゃあ次の巻ですね、はい、楽しみにしててください。引き続き皆さんからのキャラクターラジオへのメールもお待ちしてますので、よろしくお願いします。ではでは、感想を 読んでいきましょう。わあ、18話の感想ですね。鳥取県にお住まいのニセ恋に囲まれて暮らしているサバよりいただきました。嬉しいですね。富山さん、こんにちは。こんにちは。前回のラジオでアニメ18話の小崎ちゃんが作っていた砂のアートが北海道の雪まつりみたいだとおっしゃっていましたが、言いました。鳥取県には砂の美術館というのがあります。へえ。僕は行ったことないのですが、日本では珍しいと思いますよ。小崎ちゃんはそこで働けると思います。そんなのがあるんだ。でも鳥取って確かに砂丘とか有名ですものね。へえ。あ、画像が出てきました。すごいすごいすごい、すごいすごい、これ砂でできてるんですか。す、うわうわすごい、これ、うわ、行きたい、見てみたい。すごい。ちょっと皆さんも画像検索してみてくださいね。これ本当にすごいですよ。これを砂で作ってる、ちょっと過程が見たいですよね。どういう風に作ってるのかっていう過程を見たいです。すごい。ちょっとこれはもし鳥取県に行く機会があったら、マストバイ、マスト、カチャだった。マスト、マストシー、マストシーかな。マストビジットしてみたいですね。いいこと教えてもらっちゃったな。じゃあ次のお便り行ってみましょう。埼玉県にお住まいのコロコロコロリン様よりいただきました。なおちゃん、こんにちは。こんにちは。毎回アニメとラジオ楽しみに見させてもらってます。ありがとう。19話見ました。ラクとチトゲのギクシャクした関係にハラハラしました。他にも小崎ちゃんのジュリエット姿がすごく可愛かったですね。あとチトゲに文化祭の時に手伝ってとお願いした女の子の後ろで、緑のウサギの着ぐるみを着た人が子供に芸を披露しているシーンがあり、発見した時はとても面白いなと思いました。最後にエンディングでマリーが歩いていく背景に昔の日本の地名が書いてありますよね。筑前、長門、秋、備前、播磨、摂津、丹波、尾張、伊豆、ぼんやりとなっており、これを現在の県に直すと福岡、山口、広島、岡山、兵庫、大阪、京都、愛知、静岡、ぼんやりという風になっています。それによってマリーが福岡からぼんやり高校に来るまでの道筋だと分かり、ぼんやり高校の位置が神奈川や東京付近だということが予測できることにとても感激でした。ついに次の話で最終回となりますが、ラストまでしっかり見たいと思います。素晴らしいお便りですね。よくぞ気づきました。私は全然わかんなかったです。すごいですね。そうなんだ。そういうことだったんだ。ねえ、マリーの歌をエンディングで、まだアニメには出てきていない原作のキャラクターが出てきてるっていうことは、お気づきの方たくさんいらっしゃいましたけど、これ気づいた方ってなかなかいないんじゃないですか？ちょっとこれは感動ものですね。いいこと教えてもらいました。あとそうだ。ちとげに、文化祭の時にね、本編で隣のクラスなんだけど手伝ってってお願いしていた女の子の後ろの方で緑の着ぐるみのうさぎさん、皆さん気づきました？あれはですね、原作を読んでいる方にはわかるんですけども、あの着ぐるみの中に入っているのはルリちゃんです。すごい、ルリちゃん多芸ですね。何でもできちゃうんですね。あれはなかなか一朝一夕にはできる系統ではありませんよ。すごい。あとそう、小崎ちゃんのジュリエット姿もすっごく可愛かった。なんじゃありゃ。めっちゃ可愛い。髪型とかも変わってて、ロングヘアになってましたね。いつものアシンメトリーの髪型じゃなくって、ああいうロングの髪型だと、また雰囲気が変わって、とってもとっても可愛かった。あれは惚れちゃいますね。いいですね。では、次のお便りに行ってみましょう。東京都にお住まいの、きちり大学外国語学部英語学科様よりいただきました。女性の方ですね。こんにちは。こんにちは。アニメ見ました。チトゲとラクは普段の喧嘩とは違ってすごく見ていて辛かったです。最後の方でラクが嫌いじゃないと言って 千棘が嬉しそうな反応をした時、思わず泣いてしまいました。そして髪の長い小先も可愛すぎます。小先がジュリエット役を降りないというのは、最初の頃ならあまり考えられなかったと思います。その点では小先も変わりつつあるんだなと思いました。今回可愛いヒロインたちのシーンだったり、喧嘩している千棘とラクのシーンだったりが交互に出てきて、悲しくなったり嬉しくなったりで大変でした。来週はついに最終回ですね。早く土曜日になってほしいけど、アニメが終わっちゃうのは嫌で、今すごく複雑な気持ちです。私もです。ねえ、本当になんか20話って長いようで、あっという間で、まだまだね、先が見たいし物足りないよっていう気持ちもありますけど、でも来週チトゲとラクによるロミオとジュリエットがどういう風になるのかっていうのを、ぜひぜひ見届けてほしいなと思います。なんか本当にチトゲとラクのあの喧嘩は、私も原作読んでて来るのは分かってたんですけど、改めて演じてみて、なんだかちょっと辛くなりましたね。私も何っていうあのトーンがこうちょっと刺さる感じっていうか、本当になんか嫌われちゃった感じがするのが、本当はね違うんですけど、好きゆえのこうモヤモヤが千棘はうまく表現できなくって、ああなっちゃうんですけど、なんか1話の時とか2話の時とかに楽にこうきつく当たっていたあの感じ悪さとはちょっとまた違う感じ悪さがねありましたからね。なんかこう怒ってないし何もないって言ってても、本当の気持ちは真逆ですからね。なんだかそれを表現するのがなんか複雑な気持ちになりましたしね。でもこうやっぱり千棘の気持ちをこう一番そばで寄り添いたい遠山としては、こう台本を握りしめて外から教室を見上げていたりしているところだとか、あとはこう壁をこう殴りながらバカバカって言っている千棘を見ると、こう抱きしめてあげたいよって思いました。原作ではこうバカバカって言いながら壁を殴っているシーンはボロボロに壊れてね、穴が開いてたりしましたけど、アニメではちょっとギャグの要素をちょっと抑えて、よりシリアスなシーンにするっていうことで、そういうテンションでお願いしますって言われたので、あ、なるほどと思って、その分ね20話の展開がまた生きてくると思いますので、皆さん楽しみにお待ちください。ふふふふ。じゃあ普通歌に行きましょう。普通歌、タラッタラッタラッタラッタラッタラッタ、どっちだどっちだ、え、ひたすら、あ、これタイトルがついてないやつ、まさかの、まさかの、なんだろう、ちょっとまさかの気になりますね。読んでみましょうか。京都府にお住まいのツンツンツン様よりいただきました。まさかの富山さん、こんにちは。こんにちは。僕は中学3年なんですけど、先日修学旅行に行ってきました。お、いいですね。そして修学旅行1日目の夜に、最近仲良くなったばかりの2人の友達と定番の初恋のエピソードをそれぞれ話すことになりました。あー、いいですね。するとまさかのまさか、3人とも全員初恋の相手が同じだったのです。2人の友達は、初恋の相手はもともと小学校が同じで、2人の友達はその人に一目惚れをしたそうです。でも小学校3年の時に引っ越してしまいました。で、その女の子が引っ越した場所というのが、なんと僕の通っていた小学校だったのです。そして僕もその子に一目惚れ、中学1年くらいまでずっと好きでした。いやー、まさかまさか初恋の人が共通の3人、同じ部屋で寝るとは思いませんでした。友達もとてもびっくりしていました。しかしこれで終わりではありません。
何？
まだ共通することがありました。おお、なんとニセ恋の物語の中で誰派かというと、全員小野寺派なのです。うわー、きっと僕たちの好みの女性のタイプが合うんでしょうね。あー、そっか。これからももっと仲良くなっていきたいと思います。きっと今までで一番の友達になると思います。いい話だった。そんなことってあるんだ。っていうか、 その女の子がすごいですよね。めちゃめちゃ魅力的だったってことですもんね。きっと可愛かったんだろうし、それからずっとこのツンツンツンさんが好きだったってことは性格もきっと良かったんでしょうし、どんな子なんだろう。でもなんかびっくりしたでしょうね。本当に3人揃って同じ人が、しかも初恋の相手がですからね。でもそっか、いいですね。小野寺みたいな人だったのかしら。はあ、これからもずっと末永く仲良しでいてくださいね。そしてもう一通ぐらいいけるかな、いけるかな。3年演劇ひたすら、でも次回演劇のお話になるでしょうから、この演劇っていうのを読んでみましょうか。高梨理香様よりいただきました。演劇、私は演劇部なんですが、今度の夏に劇があるんです。おお。ですがセリフでお帰りなさいませお嬢様みたいなのがあるんですが、高い声から素に戻ったような声を出すのってどんな感じでしたらいいんでしょうか、教えてください。なおちゃん、えん、お帰りなさいませお嬢様ってこと。え、こういうこと、どういうシーンなんだろう。でも高い声から素に戻るってこういうことですよね。そこまで極端じゃないかもしれない、はあ、お帰りなさいませよお嬢様。変声機使ってるみたい。違う、なんかのホラー映画みたいになっちゃった。え、もうちょっと振り幅を狭く、うん、お帰りなさいませお嬢様みたいな。どういうシーンなんだろうな。でも夏に劇、なんか文化祭とかなんでしょうか、それとも、あ、でもうちの高校も夏になんかいろんななんか高校とかの演劇部が集まってちょっと大会みたいなのやったりしてた気がするな、そういうやつかな。頑張ってくださいね。ちょっといいアドバイスできたかわからないですけども、きっと自信を持って堂々とやればいいお芝居になるはずです。頑張ってください。さあ、あと一つ、ひたすらっていうのを読んでみましょうか。新潟県にお住まいの漆黒に染まりしエンジェル様よりいただきました。ひたすら、なおちゃんこんにちは。こんにちは、今日が初投稿です。おお、ありがとう。しかしついこの間始まって嬉しくなってはしゃいだニセ恋のアニメが、気づいたらもう最終回、早っ。もうあと1話でなおちゃんの可愛い声とちとげの動きが見れないと思うと寂しくなります。私の住んでいるところは都会から離れた田舎なので、近くにニセ恋のグッズを売っている店がありません。そこで思い切って同じくニセ恋が大好きな部活の友達と一緒に、自宅から40キロほど離れたアニメイトまで往復7時間30分ほどかけて、ニセ恋のクリアファイルとチトゲのキーホルダーを買いに行きました。次の日足が筋肉痛でパンパンでした。なおちゃんは時間を忘れてひたすら何かをやり続けたことはありますか。ありがとう。40キロだってちょっと足わかんないですもん、体感でどのくらい離れてるものなのか。でもとにかく往復7時間30分道すがら、いやすごい、ありがとう。これだけ応援してくれてると思うとすごく嬉しいですね。あらあらあらあら、クリアファイルとキーホルダー大切にしてください、ぜひぜひ。私が時間を忘れてひたすら何かをやり続けたこと、なんでしょうね。私大体のことを時間を忘れてやってる感じがあります。気づいたら3時間経ってたとか、家でこう台本読んでたりとかすると忘れちゃってたりとか、そうですね、お仕事してると体感時間ものすごく短く感じるかもしれないです。かな。なんだろう、あ、そうだな、料理してると時間忘れちゃうかもしれないですね。例えばピーマンの肉詰めとか、あとロールキャベツとか、そうこねたりとか、あと醤油の分量を測ってると 忘れちゃうとか、ローリエの葉っぱをこう入れるのにちょっとこうかっこよくローリエを入れるとかね、ちょっとローリエとか言ってる時点で料理できる人っぽいじゃないですか。あれ？なんかそうそう、あとこうやっぱりその見た目にも凝ったりとかしてピーマンの肉詰めとかこうピラミッド状にのせるとか、ウスターソースをかわいくかけるとかね、そうよ、そんな感じかな。お、今回はふつおた以上な感じでございます。皆さんいつもいつもたくさんのお便りありがとうございます。以上、偽物で、違うわ、台本のページが違う、偽物でしたじゃない、一言じゃない、台本どこ行っちゃったの、ふつおたどっか感想のコーナーでした。
ラジオ一言、
ニセ恋の漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えていくコーナーです。今回は6巻から。アニメでは18話の、海水浴の時の一コマでございます。千棘が海水浴場で一人寝転がっていますが、てんてんてん、では私が選んだ珠玉のメールたちを紹介していきます。今回はいいのがちょっと多くて、選定してもこれ全部読めないですよみたいな感じになっちゃって、もう一回第一軍の第一軍の人たちのお便りを読んでいきたいと思います。皆さんいつもありがとう。では参ります。鹿児島県にお住まいの左利き様よりいただきました。小崎ちゃんが作った砂のお城すごい人気ね。確かに小崎ちゃん作ってましたからね。右下の方に男の人たち、まあ、あと髪の長いのがちょっと見えるから女の人もいるのかな、ガヤガヤガヤガヤしてますけども、きっと列をなして小崎ちゃんの作った砂のアートを、見ているんだと思います。でも本当にさっき見た鳥取の砂のあの美術館みたいな本当に出来のいいアートでしたからね、小崎ちゃんのお城、これは列をなしていても確かにおかしくない。では次のお便り、大阪府にお住まいのパンテラ様よりいただきました。日焼け止めと間違って瞬間接着剤塗っちゃった、動けない。これすごい好き、これ面白い、この無力感の顔がどうしようもないみたいなのがすごい、これ私お一押しでした、すごく面白かったです、ありがとうございました。では次、北海道にお住まいの今日も 36.8 度様よりいただきました。日の出前から場所取りしてるけどみんな来ないわね。富山さん、こんちゃっす、こんちゃっす、元気いっぱいな千棘を見ているとちょっといじめたくなります。これが好きってことなのかしら、それでは。そんなド S 心悪くない、これはぼっち気質の富山としてはちょっとシンパシー。まあさすがにこんなことは実際には起きませんけど、でもこの無力感が表情によく表れているなと、そして右下のこう人混みがまた一層切なさを増しているなというところで採用でございました。はい、では続々行きましょう。和歌山県にお住まいの鍵職人楽様よりいただきました。
あー、また楽が鍵配ってんのね、私も並ぼっかな。
どいひこれはひどい。そういうことか、みんな鍵持ってるのは、そして皆さんこぞて並んでいるっていうね、すごい、楽作詞、楽ひどい男だ。悪い男ですよ。さあでは次のお便り行きましょうか。
東京都にお住まいの魔王ジュニア様よりいただきました。
クロードのやつ、砂の中に隠れてまで私たちを監視するなんて。
あー、多分この点々点って書いてある吹き出しのところにいるんでしょうね。なるほど、すごい、この
吹き出しの位置にまでこだわって考えてくださったお便りですね。しかもなきにしもあらずな感じですし、いやー、今回もね、19話でクロード私たちのこと監視してましたから、そういえばビーチで見かけなかったし、ここにいたのかもしれないですね。では、まだまだ行きますか。お、来ましたよ。広島県にお住まいのロリタカ様よりいただきました。こちらスネーク、潜入に成功した。カモフラージュは完璧だ。皆さん、わかる人はわかるのかな。あのスネークっていう CV 大塚明夫さん、あのキャラクターが、おお、今画像が出てきましたけど、うおお、めっちゃリアル。そうなんだ。これでもきっとわかる人はプププってなるんでしょうね。では次のお便り行ってみますか。群馬県にお住まいの田賀安様よりいただきました。
こんなに見せつけてるのに、私が下着姿だってことに誰一人として気づいてくれない。
これも私すごく好きなネタでした。これ下着だったんだ。え、ちょっともう一回見せてください。ちどけ、下着の下着姿。派手。わあ、めっちゃ派手。でも確かに言われてみると下着でもなくはない形をしているような気がする。でもなんで見せつけちゃったんだろう。でもでも、ちょっとここで2つ物を申していいですか。遠山、ビキニ姿って恥ずかしくないんですか。女性の皆さん、女性のリスナーの皆さん、あれすごいですよね。私はすごい色気の命もない、あの本当にあのトランクスみたいな、ん、トランクス違う、シャカパン。シャカパンみたいな水着を着てるので全然露出してないんですけど、あれ、みんなあんなに露出して恥ずかしくないのかな。どうなんだろう。そういうのもこれから夏場だし、そういうお便り、皆さんのご意見聞いてみたい。急に早口な遠山、はぁ、って思いましたよ。ドキドキ。さあ、じゃあもう、お、おちまーい。もっと読みたかった。遠山が物申しておしまいになっちゃった。じゃあ最後は遠山チェアマンからの回答で締めたいと思います。
はぁ、19話であんな冷たくしちゃったから、また人気投票下がっちゃおうかな。
どうか皆さんの清き一票、また機会があればよろしくお願いします。以上、一言でした。
にせもな、千棘は偽の恋を演じていますが、ここでは私、遠山奈緒が本物と偽物の中から偽物を探し当てます。現在3勝14敗。いや、もう勝敗とかどうでもいいかっていう感じでもございますが、でもちょっと偽物のコーナーですが、遠山テンション高くなっております。いや、さっき打ち合わせの時に、あのこのコーナーは遠山さんできなくても落ち込まないでくださいって言われたんですよ。で、え、あ、なんか励ましてもらってると思って、一瞬あの普通に嬉しくなったんですけど、このコーナーは遠山さんを間違えるように、あの巧妙に仕組まれたコーナーなんですって、どんだけ勉強しても予習してきてもできないようになってるんですって言われて、へえ、そうなんだって話聞いてたんですけど、正解させませんって言われて、はっ、これはとんでもド S コーナーだったのでと思って、ちょっとキュンって遠山しちゃったのです。だから今日も遠山きっと勝てないんだろうけど、いいんです、ド M ということでね、あの喜んで偽物のコーナーやっていきたいなと思いますよ。ハスハス。今回はこちら、マジコレにはない偽物コスチュームを探し当てるです。先ほどもちらっと話題に出ていましたが、立花マリカも参戦するスマホアプリマジコレ、チトゲたちのコスチュームをたくさんゲットできますが、現時点でそこに含まれていない偽物を一つだけ当ててくださいということです。遠山もね、絶賛プレイしておりますので、これはサービス問題かなって台本を読んでいたんですけども、さっき正解させませんよって言われたので、きっと正解できないのかもしれないですけど、もしかしたら一瞬でわかるかもって言われました。さあ、ちょっと推理していきましょうか。ではお願いします。ダラン、メガネジョイ、メガネメイド、猫耳メイド、水着エプロン、猫耳水着エプロン、海賊。
チトゲだけじゃなくって他のキャラクターのコスチュームもいろいろ混ざっているらしいので、ほうほうほう、この6つの中で1つが偽物っていうことですね。あ、全部見てみたいような気もしますが、ですね、確実にあるのは消していきましょう。だって私チトゲで音声収録した時に海賊のセリフは読みましたもの。だから海賊はあります。だからこれは違う。で、私今結構チトゲと小崎はゲットしてるんです。でつぐみだけまだちょっとレベル低いんですけど、その中でもあったやつがある。メガネジョイ、これはあったと思うんです。もうゲットしてた気がする。で猫耳メイドもあった気がします。これは小崎ちゃんだった気がします。ここからです。水着エプロン、でもこれも私見た気がします。実際問題自分がゲットしているかっていうと、まだ多分ゲットしてないんですけど、結構これ貯めないといけないんですポイントを。でも私これジャンプの広告で見た気がします。あ、水着にエプロンするんだって思った記憶があって、珍しいなと思ったんで、これも絶対にあると思うんです。ということで残り2つまで絞れました。メガネメイドと猫耳水着エプロン、この2つです。メガネメイド、でもこれはなんかある気がするんだよな。猫耳に水着にエプロン、これすごい三種盛りですよ。お刺身で言ったらマグロとタイとサーモンが一気に乗っかってる感じです。すごいですよこれは。やりますかね。でもやりそうな気もする。でも確実にチトゲではないはずです。これは私読んでないから。でもな、小崎ちゃんでもなかったはず。でもつぐみがもしかしたらありそう。あー、でもこれは悩んでてもしょうがない。メガネメイドはある気がする。だから正解はマジコレにない、偽物は猫耳水着エプロンでどうでしょうか。出てきました。猫耳水着エプロン、なんかちょっとエッチーですよ。これ小崎ちゃんです。これはちょっとどのくらいで手に入れられるんだろう。コスチャートを見てみよう。限定だ、限定のコスなんですね。これは今配信されている期間限定のやつではないですよね。通りで2月、じゃ相当レアですね。そうなんですね。わー、これは私ゲットできなかったやつだ。残念。パジャマのやつはゲットできたんですけどね。正解はメガネメイドでした。あー、じゃあ2つまで絞れてたのはいい線いってたんですね。メガネメイド、でもちょっとありそうな気もする。そっかー、残念だ。いい線まで行ってたのに惜しいな。正解、やっぱり正解させてもらえなかったけど、いいんだ。これでいいんだ、と思うわ。ということで以上、偽物でした。妄想。さまざまな妄想シチュエーションを送っていただき、私が妄想するコーナーです。前回は隠れド S でした。はい、お祭りのお話をしましたね。今週はちょっとまず面白いお便りをいただいたので、そちらからご紹介していきましょう。ラジオネーム高則の兄様よりいただきました。山梨県にお住まいの方です。僕は高則の兄です。だから弟が羨ましいです。なので今回だけでいいので、男役の名前を正則で妄想してください。富山さんお願いしますっていう面白いお便りをいただきました。へー、すごい本名なんですね。でも高則さんって意外といないんだなって思いました。いそうでいないお名前というか、徳島の町遊びの時にもあれだけの人がいてお一人だけでしたからね。という珍しい高則さんというお名前をお持ちのお兄様からお便りをいただきましたんで、今日は 正則さんでリクエストにお答えしていきたいなと思います。でそれで正則さんで読むシチュエーションをこちらでいきたいと思います。広島県にお住まいの女性の方、メガネで上目遣いは卑怯だ様よりいただきました。塾がいつもより遅くなった冬のある日、歩いて帰る途中に好きな先輩と偶然遭遇。遅い時間ということで家まで送ってくれることに。さあこの後にも展開が書いてあるんですけれども、ひとまずちょっとここまでで申してみたいと思います。女の子の名前はどうしようかな、どうしよう、りっちゃんとかにしてみようかな。よし、じゃありっちゃんとまさのり先輩でやってみたいと思います。よーいスタート。
今日はなんか先生の話が長かったな。もう夜遅くなると寒くなるからな、早く切り上げてほしかったのに。いやでもとにかく早く書いてニセ恋見なきゃ、間に合うかな。スタコラスタコラスタコラスタコラ。
あれりっちゃん、
まさのり先輩、お疲れ様です。
お疲れ、どうしたのこんな遅い時間に。
いや塾の時間が長引いちゃって今帰り道なんです。
そっか、じゃあせっかくだし送っていくよ。
いいですよ、そんななんか悪いですし。
いいんだよ、俺どうせジョギングしてたからさ。
じゃあお言葉に甘えてありがとうございます。なんか寒いですね。
そうだね。あ、じゃあなんかあったかい飲み物でも買ってあげよっか。
いいですよ、そんななんか送っていただく上にジュースまで送っていただくなんてなんだか悪いですよ。
いいんだよ、こういう時ぐらい先輩面させてくれよ。
じゃあ お言葉に甘えてパート2。
ガチャポチッから。
はい、ありがとうございます。なんかでもお礼したいなって思うんですけど、何か私にできることないですか。
じゃあそうだな、家まで手つないで帰ってくれたらいいよ。
でも私の手なんかでいいんですか。
いやなんか寒いし、人間回路的な意味で。
じゃあ、わかりました。はい。
ぎゅ
っ。どうしよう。これは、いい雰囲気なんではないでげすか？でも、これは、人間回路と言っていたし、手があったかいからとか、そういうことなのかもしれないし、でも、すごいいい空気だし、お家までも送ってくれるし、でもきっと先輩は私のことをなんかそういう対象としては見てないんだろうな。正則先輩はこんなにかっこよくってスポーツもできるし、きっと私のことなんて妹みたいにしか思ってないんだろうな、なんて思ってるうちにお家に着いちゃった。はあ、正則先輩、今日はいろいろとお世話になってありがとうございました。
そんなことないよ、なんか俺がいい思いしちゃったな。
これはほげ
ーこれはいけるやつなのか、エンディングに続くという感じでございますが、正則さんいかがでしたか。
いやですね、なんか リアルにこう距離が詰められそうで詰められないみたいな感じを今回はやってみました。前回はちょっとド S でね、私の妄想がかなり色濃く出ちゃったので。
さっきいいカップルさんいらっしゃったんですよね、窓の外に。
そうなんです、ちょっとリアルカップルイチャイチャをそこの公園で見てしまったので、ちょっとあやかってリアルにしてみました。でもさっきちょっと覗いたらもういなくなっちゃってましたけどね。なんか彼氏さんが彼女さんのほっぺイジイジして、
そうなんか彼氏さんの手で彼女さんがこうイジイジして遊んでた、なんかいいなーってすごいスタッフさんとガラスに張り付いて眺めてしまったです。
なんてね、以上妄想でした。
終わりに来ました。嘘ついたった、嘘ついたった、へいへいへい。これでもちょっと難しい、え、難しくはない、ちょこっと難しい。そうですね、もうそうなんです。なんか前回みたいに一条落役の遠山奈央ですって言ったよりかはちょっと難易度上がりましたよ。でもこのラジオをずっと聞いてくださってる方で遠山のことを少し理解してくださってる方はもしかしたらわかるかもしれないですね。はい、ちょっとまた送ってきてみてください。さあ、もうとにもかくにもアニメ最終回今週ですからね。早いとこだと見られる地域の方は絶対絶対見てくださいね。一緒に楽しみましょう。それではお相手は桐咲千棘役の遠山奈央でした。ダーリン、またね。
先輩、こんなこと言うってことはやっぱりやっぱりリコのこと好きなんでげすか。でも どうしよう、もうなんか顔が赤くなってきた、なんか何も言葉が出てこないよ、顔がにやけて仕方がないよ。
リッちゃん、なんか言ってよ、俺ばかり照れくさいじゃん。だよ。
あ、モノローグが口に出てしまったでげす。あ、私もマサノリ先輩のことが好きでげす。ハッピーエンド、ハッピーハッピーハッピー。